こんにちは、道草です。このラジオは私たちにとって一番身近な植物である雑草を生活に取り入れて暮らしを豊かにする方法を模索していく番組です。毎回いくつかの植物を取り上げて、その知られざる生態や簡単な調理法、活用方法などを実体験を交えてお話しさせていただきます。はい、ついこの間夏が終わったばっかりくらいに思ってたんですけど、気がつけば10月も終わりに差し掛かっていて、まあ、このまま年末まであっという間に過ぎていくのかなという、そんな気配を感じるんですが、で10月の一大イベントといえば、まあ、日本でもすっかりおなじみになってきましたけど、やっぱりハロウィンですかね。でハロウィンといえばかぼちゃ、ジャックオランタンですね。かぼちゃをねくり抜いて、ちょっと大きめのかぼちゃをこうくり抜いて、でちょっとあのお化けみたいな怖い顔を彫ったようなランタンがありますけど、であれ自体にはなんか魔除けの意味合いがあるみたいなんですが、でここでちょっと皆さんに聞いてみたいんですけれども、皆さんかぼちゃを英語で言うときなんて表現しますか？ね、私あの全然英語喋れる人間でも何でもないんですが、でまあ私もね普通の日本人なんで、まあ、まずはパンプキンっていう言葉を真っ先に連想するんですけど、ね、だってあのお菓子とかでも例えばパンプキンプリンとか、まあ、パンプキンタルトとかって言うじゃないですかね。でもですね、実はあの英語圏の方ですと、私たちが普段一番よく食べるかぼちゃ、あの外側の皮が緑色のタイプのかぼちゃがあると思うんですけど、あれ実はパンプキンとは呼ばないそうなんですよね。であれはスクワッシュっていうそうです。スクワッシュね、あんまり聞きなじみのない単語ですよね。でじゃあ逆にパンプキンって呼べるものは一体何なのかというと、でそれが今まさに話してたようなハロウィンでよく目にするタイプ、あの要はね外側の皮が緑じゃなくてあのオレンジ色のタイプのかぼちゃを限定して刺す場合にパンプキンと呼ぶそうです。でそのパンプキンっていうのはね、なんか分類でいくとペポかぼちゃっていう分類になるみたいなんですけど、で私もこれここ数年で知りまして、ね、とある海外ドラマを見てた時にですね、マーベラス・ミセス・メイゼルっていう、まあ、アマゾンプライム限定配信の私の大好きなアメリカのドラマがあるんですが、その劇中でこうかぼちゃのサラダが出てくるシーンがありまして、あでちなみに私はあの吹き替え派じゃなくてあの字幕で見たい派なんですけれども、でその時にあれなんか全然パンプキンって言うてないなっていうのに気づいて、でそれで調べてみたっていうのがきっかけだったんですね。はい、なので、まあ、あの日本と違ってね、アメリカの方、まあ、海外の方だとちょっとそういうかぼちゃ の, あの言い表し方が微妙に違っているとか、より詳細に言い表す言葉としてのパンプキンだったっていうところがちょっとねあの意外というか知らなくて、まあ、面白いなと思ったっていう話ですね。はい、ということで今回はテーマすごく悩んだんですけど、まあ、せっかくハロウィンということなんで、まあ、ちょっとでもそれに関連しそうな話題はないかなと考えた時に出てきたのが毒草だったんですね。毒草、まあ、ハロウィンだし、あの魔女の仮装とかねよくありますし、で、まあ、魔女といえば薬草とか毒草、まあ、ええなっていうことでまあすごく短絡的な発想で思いつきました。で身近な毒草ってで実はあの結構たくさんありまして、でもちろん私の愛してやまない雑草たちの中にも毒のある植物はたくさんいますし、でよくあの知り合いとかね、あのワークショップに参加してくださるお客さんからもあのよくよく尋ねられることも多くてですね、なんかこうね、なんか毒草ってその辺に結構生えてたりするもんなんですかみたいな感じで、まあ、よく聞かれるんですけど、で私もその度にいつも冗談でありますよみたいな、で、まあ、ご入り用の時がねもしあるならいつでも相談乗りますよとか言ってあのボケのつもりでそうやって返してたりするんですけども、なんか残念ながら毎回あんまり受けた試しがないっていう、あの私の日頃のキャラクター設定が良くないのかね、あの全然冗談に聞こえなかったのか、まあ、原因はよくわからないんですが、で、まあ、身近に、まあ、ある毒草の中から今回お話しするのに、まあ、どんな基準で選定しようかなっていうふうに悩んだ時に、 あくまでもこのラジオは私の実体験をもとにおしゃべりするというところに結構重きを置いたりしてますので、なのでまあ今回は過去私自身がその独走と最も接近してしまったエピソードから選ぼう、実際に私が口に運んでしまったとか、またはこう口に運びそうになったっていう、そういったエピソードを元にご紹介していきたいと思います。なので、主に私の幼少期のお話が中心になりますね。幼少期っていうとまだこうあんまり今ほどは植物の名前とかしっかり分かってなかった頃のお話ですね。別に今もねそんな詳しいとかっていうわけでもないんですけれども、はい、ということで題して私の独走遍歴ということで、遍歴っていうほど別にそんなにたくさん経験してるわけではもちろんないんですが、私が今まで生きてきた中で特に思い出深い2つの有毒植物をご紹介したいと思います。はい、ではまず一つ目の有毒植物ご紹介していくんですけれども、一つ目の植物はヒョウタン木という植物ですね。で、別名金銀木っていう名前の方が正式な標準和名になるのかなと思うんですけれども、で、これはスイカズラかスイカズラ属の落葉低木ということで樹木になります。で、本来は主に山に自生するような植物なんですけれども、ただ園芸植物としても結構出回ってまして、なのでたまにその辺の庭木とか、あとは施設の植栽にも使われていたりします。で、このヒョウタン木は、春に花が咲いて、そして6月くらいになると実がなるんですけれども、この実がですね、とにかくもうめちゃくちゃ美味しそうな見た目をしてるんですよ。赤くて、もうプリプリのツヤツヤで、で、しかも若干こう中が透き通ってて、もう絶対美味しいでしょっていうような。なんならもう美味しくないわけないじゃんみたいな。本当にね、それぐらい、もう本当に本当に美味しそうな実が。なるんですよね。で、これ、ヒョウタン木とかで画像をこう検索してもらってもいいと思うんですけど、でもですね、多分、こう、画像を見ただけでは、この果実の、このみずみずしさというかね、なかなか、この美しさみたいなものは、ちょっと伝わらないんじゃないかなって思ってます。はい。本当にちょっとこうね、機会があればぜひ実物見てもらえたらいいなと思ったりするんですが、なので何が、近いですかね。例えば、カシスとか、あとはスグリみたいな、あんな感じの、こう小さくて透明感のある果実が、雰囲気的には一番近いのかなっていう感じですかね。で、とある、幼き日の私も偶然このヒョウタン木の実に出会ってしまったんですよね。その時もやっぱりこう、とにかく食べてくれみたいな感じで、その真っ赤な実が私に向かってもう完全に訴えかけてきてましたので、ついその誘惑に負けてつまんでしまったんですよね。で、いざ口にこう含んでみたら、すごく美味しそうな見た目、からは想像できないぐらいもうめちゃくちゃ苦くて、すごく苦かったので、ちょっと汚い話で申し訳ないんですけど、すぐにもう口の中の唾ごともう丸ごと吐き出しました。で、これはですね、もう私が小さい頃からずっと決めてるルールでして、もし、その辺の、知らない植物をこう初めて味見するときは、まずは飲み込む前にしっかり口の中で香りとかこう味をちゃんと確認して、ちょっとでも変な、例えば極端な苦味であるとか、辛味とか、えぐみとか、そういったものがあれば、もう直ちに出す。もう絶対飲み込まずに口の中の唾液丸ごとこう、ペッと出すっていうのを決めてて、で、その時も、その独自のルールによって、こう、ベッド出して処理したので、その後特に、体調に異変が起きたりするみたいなことは、幸いなかったんですけれども、やっぱり気になったので、後日調べてみましたら、実は、結構な、この、ヒョウタン木、結構な有毒植物であったということが分かりまして、もし私がね、間違って飲み込んだり、気づかず、こう、パクパク食べ進めてたりしたら、一体どんな症状が起きてたかっていうと、嘔吐、下痢、痙攣、昏睡などを引き起こし、大量に摂取した場合、死に至ることもある。死に至ることもある。恐ろしいですよね。 て、まあ、しかも今回というか、まあ、当時はたまたまこうちゃんと苦かったので私もすぐ異変に気づけたわけですけど、もし万が一毒があるのに美味しいとかだったら、まあ、何か起きてたかもしれないですよね。実際にあるみたいなんですよ。有名なのはこの毒うつぎっていう植物があるんですけど、これも赤い実がなる植物なんですけど、なんか甘くて美味しいのに猛毒みたいな、そういった植物もあるので、まあ、そういった意味では今回のひょうたん木は有毒植物の中でもまだそうやってね、事前にこう苦味によって警告をしてくれるだけ、まあ、親切な方なんじゃないかななんていうふうにも思ったりしますよね。はい。で、まあ、ひょうたん木っていう名前だけあって、ちょっとね、実の形が特徴的でして、大きさ自体はまさに本当にこう、カシスくらいのこう、ちっちゃい粒みたいな果実なんですけど、なんかそれがこう、2個ずつ対になって、要は2個セットでこう、ひっついた形でなるものなので、なんか、なんで、こう、パッと見、ちょっと本当にこう、ひょうたんみたいなと言いますか。雪だるまっぽいって言ってもいいかもしれないんですけど、そんな感じで、他の植物にはあんまりない独特な実の付き方をしてますので、まあ、そういった形でもって、ひょうたん木判断していただけるのではないかと思います。はい、ということで皆さんも美味しそうな、ね、赤くてちょっと雪だるまみたいな形をしてる果実を見つけましたら、お気をつけください、ということですね。はい。はい、ではお次は二つ目の有毒植物参りたいと思います。二つ目の植物は強竹桃です。はい、これは、強竹桃科強竹桃属の常緑中低木ということでして、まあ、これも樹木になりますね。で、これはもともとはインド原産の植物なんですけれども、まあ、とはいえ日本でもかなり頻繁に植栽として使われていまして、まあ、一番多いのは道路沿いとかになりますかね。排気ガスへの耐性がすごく強い植物ですので、結構高速道路の脇とかにこう並んで植えられてたりもしますし、あとはもう本当にその辺の小学校のグラウンドとかにも平気で植わってたり、あとは私が小さい頃住んでた団地の裏とかにも結構植わってまして、なので、まあ、日常的にはかなりよく見かける、まあ、見かける機会が多い身近な樹木かと思います。はい。で、この植物は夏になると花が咲くんですけれども、で、花の色は結構バリエーションがありまして、まあ、ピンクとか白とかクリーム色とかね、何色かあるんですが、この夏に咲く花がものすごくいい香りがしてまして、なんだろう、例えるならバニラとかがまあ一番近いですかね。まあ、でも個人的には正直バニラよりも結構いい匂いだと思ってるんですけど、まあ、本当に甘くて美味しそうな香りがします。なので、まあ、私小さい頃はこの花をもう見つけるたびにもう必ずと言っていいぐらい毎回匂いを嗅いでました。それくらい本当に好きな花だったんですが、で、その後、まあ私が高校生くらいの時ですかね、たまたま読んでた図鑑にこの強竹桃が出てきて、で、そこで初めてこの強竹桃が、実はとんでもない猛毒植物であるということを知りまして、ね、結構その当時、背筋がすごくひんやりしたっていうことを覚えてるんですけれども、まあ、じゃあ一体どれくらい恐ろしいのかという話なんですが、そうですね、具体的な事件というか実際にあった事故のお話でいきますと、1975年のフランスで、バーベキューをしていた男女がこの強竹桃の枝を、串焼きの串として利用して7名が死亡したという事故がありまして、はい。で、実はこれと同じようなことって結構古典の世界でも起きてまして、ね、歴史的にかなり古い時代のお話で、古代ギリシャのアレクサンダー大王の軍隊というか兵士たちでも野営中に同じようにこの枝でこうお肉を焼くのに使って、で、お肉にこう毒が強竹桃の毒が回って多くの兵士を失ったという、そういった言い伝えが残ってたりします。はい、なかなか恐ろしいお話ですね。ということで、まあ、強竹桃の主な毒成分っていうのがオレアンドリンっていう物質になるそうなんですが、これが青酸カリよりもさらに強烈な毒性を持っているということで、やっぱり 致死性のかなり高い毒を含んでいる植物ですね。で、まあ私の場合にはね、幸いにも、まあ美味しそうな匂いは、甘くて美味しそうな匂いはするけれども、ただ匂い嗅いでただけだったので、まあその私自身がなんかね、今日畜とのその毒成分に対して何かこう害を受けたりするっていうことは全然なかったんですけれども、ただまあやっぱ今、お話ししたようなね、キャンプとか、バーベキューがお好きな方であれば、その辺の枝をこう持ってきてね、使うみたいな話が結構ありえなくはないことなのかなと思ったりしましたので、で、ちなみにこの強竹糖なんですけれども、燃やした時の煙も有毒だったりするので、なんでまあ、薪に使うこう枝とか木を選ぶ際にもやっぱり注意が必要ですし、あとはね、庭木剪定を終えた後にこう野焼きをされる方とかも、やっぱり注意が必要というか、まあ、危険なので、自分で燃やしたりするっていうことは、しないでいただきたいっていう感じですね。はい、ということで今日はいつもとちょっと趣向を変えまして、身近な毒草、有毒植物としてヒョウタン木と強竹糖についてお話ししてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんにはできる限り健やかで楽しい雑草ライフをお過ごしいただきたいなと思っておりますので、だからこそこういった身近な危険性といいますか、時と場合によっては知らなかったでは済まないということが実際に起きてますので、改めて身の回りの植物と接する際にはその辺の緊張感をもう最低限しっかり持って接していただきたいなと、くれぐれも私のような危険なことは絶対にしちゃダメですよっていうことをお願いしたいと思います。はい、この道草をハムでは皆様からの番組のご意見やご感想、取り上げてほしい雑草のリクエストなどを募集しております。ツイッター、今は X ですね。もしくはインスタグラムにて、ハッシュタグ、道草をハムでぜひ投稿してください。また、Apple Podcast や Spotify でフォロー、レビューの応援をいただけますと大変励みになりますので、ぜひそちらもポチッとよろしくお願いいたします。はい。また、この度初めて書籍を出版させていただきました。道草をハム雑草を美味しく食べる実験室と題しまして、 CCC メディアハウス様より出版させていただいております。全国の書店さん並びにオンラインの方でもご注文お取り寄せいただけますので、何卒よろしくお願いいたします。ね、すでにツイッターとかインスタのフォロワーさんから結構お家に届いたよとか読みましたよっていう風にご報告をたくさんいただいてまして、もう本当に嬉しい限りです。もう皆さんありがとうございます。ね、ぜひたくさんの方にお手に取っていただけたら嬉しいなと思っていますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。どうぞ素敵な雑草ライフをお過ごしください。ではまた。